ともみとともに。ともみとともに始まりました。このコーナーは福祉にスポットを当てて心のバリアフリーを浸透させようというコーナーです。私林ともみがお届けしています。さあ今日のゲストですが、待望のこの方にお越しいただきました。視覚障害者柔道66キロ級パラリンピック出場、そして名古屋盲学校で教員をされています広瀬誠さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。私が福祉の番組をやっているということで、ちょうどパラリンピックっていうかオリンピックの最中にもパラリンピックの方にも注目したいですねというようなメールもねいただいて、もうその時からできれば出ていただきたい人がいるんですっていうことをちょっと番組を通じてお話をしてたんですけど、ありがとうございます。
あ、いや、こちらこそありがとうございます。
はい、今日は学校はお休みなんですか？
はい、ちょうど土曜日が家族参加日というか学校公開日で、土曜日に学校がありまして、でその振り替えという形で今日はお休みをいただきまして、も
うタイミングが良かったです。はい、ありがとうございます。でちょっとね、パラリンピックってどんなところかなとちょっといろいろ聞きたいこともあるんですけど、広瀬さんは、日本選手のもう本当に先陣を切って出場されて、メダルをもちろん期待されていたんですが、3位決定戦で、敗れて5位入賞だったんですね。はい、でもアテネも出て北京も出て3回目のパラリンピック。
そうですね、はい、
はい、やっぱりこうそれぞれ思いが違いますか？
そうですね、はい、
で今回試合が終わって1ヶ月半なんですけど、今どうです？落ち着きました？
そうですね、やっぱりメダル、パラリンピックに出場するというのと、それから出場してメダルを取るというのと、あとメダルの中でも金メダル取るっていうのでだいぶ違いがあるのかなっていうのは感じるんですけど、今回やっぱりちょっと残念ですけどメダルが取れなかったんで、割と帰ってきてからはすぐ仕事を普通に
淡々と。なるほどね。アテネでしたっけ、銀メダルを獲得されてますよね。
はい、
その時はやっぱりちょっと違いました？
そうですね、やっぱり帰ってきてからそのメダルを見たい、触りたいっていう方が多くて、本当にそれは僕も応援してくれた方に結果で報いることができたんで嬉しかったんですけど、今回本当に応援してくれた方も、帰ってきてから労をねぎらっていただいたんですが、本当にその物がないっていうのはちょっと残念だなと思ってます。いえいえ、はい、
でももう本当にその日の新聞にね、悔いなし最後まで全力、こう大きく乗っておりましたけども、なんかこう畳の上にこう寝転がって、相手の選手が上にいるんですけど、大きくこう空を仰いでいる写真が載っていたんですが、やはりこの言葉通り悔いはない。
そうですね、今回は本当にコンディションが良くて、初戦勝った時も、いけるっていう風な気もしてましたし、
で初戦で北京の金メダリストに勝ったんですよね。
そうですね、
ね、はい、もうこれでこの人に勝てばっていう思いですよね、やっぱり。
そうですね、ここで負けるとやっぱりその流れが変わっちゃうんで、勝った時にはあ調子いいなっていうのを、結果でも再認識できたんですけど、結果その3位決定戦で負けて5位だったですが、自分がこう諦めて負けたでもないですし、納得いかない判定があったわけでもなくて、出し切って負けたんで、
ベストを尽くして、
弱かったから負けたという感じで、悔いのない試合はできたかな、悔しいですけど、悔いのない試合はできたかなと思ってます。
はい、で新聞にはね、ロンドンを最後に引退する意向を明らかにしたとあるんですが、
はい、
もうこれでパラリンピックは。
そうですね、やっぱり今年齢がもう30、今年誕生日が来ると36になるんですけど、次がもう40になるので、その振り返ると北京からこのロンドンまでって振り返るとあっという間だったんですけど、その4年間の毎日っていうのがこう練習やって、今だとあっという間なんですけど、その時、よくあんな練習したなと思ったりするんで、 次の4年間あまり頑張る自信が今ないんですけど。
でも先月でしたっけ、私お会いした時、はい、もうこれから練習ですっていう風に道場にね、はい、行く途中だったんですが、もう本当にすぐに練習、はい、まあ、引退するかどうかは別として、はい、それでもやっぱりもう稽古稽古で。
そうですね、やっぱり大きな大会終わってからでも思うのはやっぱり柔道が好きで、一緒に練習してる道場の仲間とかも本当にいい人で、柔道やるのも楽しいし、そういう職場とか家庭以外の人間関係っていうのもそういう道場にあって、それもこう会うのが楽しみだったりするんで、ずっと続けていきたいと思ってますし、そうですね、まだやっぱり投げられると悔しいし、強くなりたいという思いはまだあります。
まだ強くなりたいっていう、いやすごい向上心が ね、 ありますね。
向上心、そうですね、向上心と言われるとありがたいですけど、ね、まあ、好きなだけですね。
で今回66キロ級で出場されたんですが、以前は60キロ級だったんですよね、
はい、
これ60キロの次が66なんですか。
そうですね、男子だと60キロ級が一番軽いクラスなんですけど、その次が66です、
はい、この6キロの違いとか階級を一つ変えるっていうのは、はい、結構大変ですよね。
そうですね、 60キロ級だと、まあ、だいたい60キロ以上の人が少し落として、60キロ級なんで、はい、66キロ級だと、まあ、70キロとかそれぐらいの人がこう絞って66キロ級に出る、ということなんで、僕はもともと下の階級から上に上げたんで、体重を増やさないといけなかったんですけど、減量も苦しかったんですけど、意外と増量も苦しくてですね。
そうなんですね、減量も苦しい。じゃあもう食べて食べて。
そうですね、でも思ったより増えなくて、
はい、あまり何でも食べていいってわけじゃないですよね、きっと。
そうですね、
こう体にいいものというか、
は
い、
そうですね、はい、
で今はじゃあもうちょっともう試合も終わったので、
はい、
どんな感じの、まあ、でもやっぱり66キロを保つように。
実は試合までに自分としては68からこう絞って66キロギリギリっていうところに持っていきたかったんですけど、思ったより増えなくてですね、試合当日も計量して64キロぐらいだったんですけど、
試合当日、
はい、当日計量なんですね、で64キロぐらいだったんですけど、今はもうその試合も終わって増量もしなくてもよくなったんで、今63キロちょっと。
そうなんですか、はい、これ66キロ級っていうと、はい、何キロぐらいの方が出るんですか。
そうですね、66キロ級ですと60キロより上で、66キロよりも下、
66キロ超えちゃいけないんですね、はい、だから60キロでも61キロでも出れるけど、はい、でもやっぱり不利になっちゃうので、できるだけ66にこう近づけるっていう、はいはい、じゃあもう練習も大変ですけど、食べたりやめたりそういうことも大変ですね。
そうですね、
だから奥様も結構体調管理とか食事とか工夫されてますね。
そうですね、そういう意味ではこう食事今日は何するかとかっていろいろ気にしてくれてたんで、はい、まあ、お世話になりました。
お世話になりました、はい、奥様ありがとうございます。で一般的な柔道とこの視覚障害者柔道って違うんですよね。
そうですね、
初めがもう大体違いますよね。
はい、視覚障害者柔道と普通の柔道の大きな違いは、組んでから始まるというところで、普通の柔道ですと礼をしてから、まあ、いわゆる組手争いといって、相手と接触がないところから相手の袖や襟を掴んで投げたり、ということなんですけども、視覚障害者柔道ですと、まあ、お互い視力が悪かったり、あるいはその全く見えなかったりするので、相手と最初から襟とこう袖を組んだ状態から始めになるので、
うん、
最初からこうがっぷり四つというか、
はい、じゃあ弱視なんですよね、広瀬さんは。
はい、
でも割とも本当にすごく近づけて字とか見える感じですか。
そうですね、新聞の一番大きい見出しぐらいだと近づけて見えるぐらいの視力ですね、
で例えば全盲の方と戦うこともある。
はい、 視覚障害者の陸上競技とかです、うん、あのパラリンピックの視覚障害はこうクラス分けっていうのがあって、B1、B2、B3 という、
はい、ブラインドの、
はい、ブラインドの B ですね、うん、あって、まあ、B1 というのがいわゆる全盲の方だったりして、はい、で B3 が、まあ、視覚障害でも見える弱視の方で、はい、私は B2 なんですけども、あの陸上だとこの B1 の部とか B2 の部とかあるそうなんですけど、視覚障害者柔道はもう全員ひとまとめでやるので、まあ、全盲の方とやることもあります。
なるほど、ね、はい、だからもう本当に階級だけっていうか体重だけの違いということですね。そうですね、はい、じゃあもう普通の柔道をやっていて、まあ、でも実はあのまた後ほど伺うんですが、広瀬さんも中途障害なんですよね。
はい、
あの高校生の時にこう見えなくなって弱視になったということなので、はい、またそのあたりのことも後ほど伺っていきたいんですけども、でも私からするとこうパラリンピックっていうのはもう本当にオリンピックと一緒で、まあ、障害者の皆さんのオリンピックというイメージですので、これに出るっていうことがものすごいことのようなやっぱり気がしますが、やっぱり行ってみてオリンピックを開催した場所でやるんですよね。
そうですね、はい、
盛り上がりもすごいんですか。
そうですね、あの、まあ、今回3回目の出場になるんですけども、やっぱり年々こう注目度も上がってきてて、少し前からその選手村とかも同じとか場所も同じというふうなんですけど、今回は本当に選手村も同じで試合会場もそのオリンピックと同じ会場だったりして、あの入場者の観客の方もすごくいらっしゃって、
あの
今も他の国際大会とは違う、やっぱり4年に1回の
やっぱり特別な、はい、大会なんですね。あのそうなんです、4年前よりもまたさらにテレビとかでもね、あのよく目にしましたし、まあ、今ネットでとても見れるんですけど映像が、はい、でも新聞にも本当に広瀬さんのこともですけど結構大きく載っていたり、やっぱりあのメディアの方も違いますよね。
どんどんこう
取り扱ってくださるようになりましたよね。はい、で選手村とかどんな感じなんですか。
そうですね、あの見た目こう団地みたいな感じになってるんですけども、そこがその各世界 その選手団の方が泊まったりするところで、あの柔道は男子は6人だったんですけど、部屋としては3LDK みたいな感じで、部屋が3部屋ぐらいあって、その部屋にベッドとクローゼットがあって、で 2人ずつ1部屋ずつにこう入っていって、
もう生活できるようになっていて、はい、で 3LDK で6人だから2人ずつ、
はい、
あの組み合わせを決めて、
はい、
ルームメイトを決めて、
そうですね、だいたい、まあ、試合が3日間あって各か、1日ずつ2階級ずつやって、だいたいその試合ごとにこう、
そうですよね、1人終わってすっきりしててまたちょっと次だっていう人と一緒だとね、
はい、
やっぱりちょっと気使いますもんね、
はい、あとはそのユニットバスがあって、リビングがあって、まあ、リビングでみんなこうちょっと雑談したり、ミーティングをしたりっていう、それがこう一つの、まあ、ユニットというか単位になってて、はい、そういうのが部屋がいっぱいあるっていう感じ。
じゃあ階級っていうかあの体重の級が違うので、
はい、
ライバルというよりも、
はい、
こう仲良く。
そうですね、今回は本当に6人、まあ、気の合ういいメンバーだったんで、柔道自体の試合は個人競技なんですけど、そこに至るまでのこの共同生活の中で、やっぱりギスギスしちゃってると、あの試合にも影響するんですけど、今回は本当にまあ仲良くて明るい雰囲気でそれぞれが試合に臨めたので、その点でも本当にコンディション良かったなと思ってます、
だって精神的な面ってすごく出ますよね。
そうですね、
ねえ、
はい、
精神的に勝つかっていうね、そういうこともあると思うんですけど、でもやっぱりあの選手の皆さんってこのパラリンピックだけじゃなくていろんな、ね、国際大会とかもあの国内の大会とかもあると思うので、はい、結構こう顔見知りだったり。
そうですね、はい、あのパラリンピックに出るためにはその例えば今回のロンドンですと2008年北京パラリンピック以後の国際大会で、はい、出場して、ポイントを獲得、上位に食い込んでポイントを獲得して、はい、そのポイントの多い 上位12カ国がその階級の出場枠を獲得できるので、
あ
今回ロンドンのパラリンピックに出たメンバーもどっかの大会では出て出場している形なんで、
一緒に他の国の方もじゃあよく出たり、
そうですね、はい、
すごい。で何でもあるんですよね、選手村って買い物とかもできて。
そうですね、はい、あの食堂とか、まあ、飲み物なんかも自販機があったりするんですけど、それはもう全部タダだったり、
すごい、
あのトレーニングの施設もあって、そこもまあ自由に、うん、使わせていただいたりして、まあ、結構大きいんで、うん、こう待つとかあんまりそういうのもなくて、そういう意味では本当に選手村の中では全然お金使わなくてよくて、
でもそこの選手村ってオリンピックの時の選手村で、その後パラリンピックで使うわけですよね、
はい、
ということはあのパラリンピックなので車椅子の方もいたり、やはりこう視覚障害の方もいたり、はい、いろんな障害の方がいると思うんですが、
はい、
こう段差があって困るとかそういうことはないんですか。
そうですね、あのやっぱりそういうのも意識しているんだろうと思うんですけど、あの選手村なんか広いんですけど、そういう段差とか気になる場所を僕もちょっと意識してたんですけど、そういうのはあまり見当たらなかったですし、施設の中も割とこう車椅子の方も移動できるような幅広さとか段差もなくて、あのバリアフリーだったかなと思ってます。そういうその、まあ、ハード面というか施設もそうだったんですけども、そのスタッフの方も、うん、結構いらっしゃって、うん、あのそのいろいろすぐに助けてくださったりとかして、そういうソフト面もかなり、
はい、すごいですね。
そうですね、
はい、ねえ、まさになんか夢の祭典ですね。
そうです ね,
ねえ、やっぱりこう終わるとまた出たいなというふうに思いますよね。
そうですね、
その4年が大変ですけど、
はい、そうですね、はい、
ねえ、そうなんですね。そっか、でもまあ柔道ってなんかこう本当に一瞬の隙を突かれてしまったりするので、ねえ、気が抜けない、まあ、何でもそうですけどもね。でもあの道場での練習というのはあの健常の方とやってらっしゃるんですか。
はい、あの今行ってる道場はそうですね、あの普段は普通の、まあ、健常者の方で柔道好きな方と一緒に練習をしてまして、
うん、で組み手から始めるってこともちょっとやっていただいたり。
そうですね、試合が近くなるとそういう練習もしてくれたりして、あの視覚障害者柔道のいいところって僕が勝手に思ってるんですけども、まあ、組んでしまえば、普通の柔道の好きな仲間と一緒に練習ができるっていうのはすごくいいなと思ってまして、
分け隔てなくじゃないですけど、はい、一緒にできるっていう、
はい、
そうですね、だからやっぱり仲間も大好きなんですね。
そうですね、
はい、柔道も好きだし、
はい、
はい、後半じゃあ広瀬さんがね、あの、まあ、視覚障害になった時のこととかそんなこともお伺いしたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
はい、ともみとともに今日のゲストは視覚障害者柔道66キロ級でパラリンピックに出場されました名古屋盲学校で教員をされています広瀬誠さんです。後半も広瀬さんにお話をお伺いします。
ともみとともに今日は視覚障害者柔道66キロ級でパラリンピックに出場されました広瀬誠さんです。名古屋盲学校で教員もされています。はい、じゃあ後半も話をお伺いしていきますが、高校生のまず高校で柔道を始めたんですよね。
はい、
それまでは全然やらず、
はい、
で柔道を始めて、で視覚障害になられたのが病気なんですか。
はい、そうですね、病気ですね。レーベル病っていう病気なんですが、はい、それで高校2年生の終わりぐらいに、発病しまして、
これ視神経の疾患っていうふうに言われてるそうなんですが、初めどういう感じなんです、症状は。
そうですね、病気自体としてはその視野の真ん中がこう欠けてしまうような、炎症で欠けてしまうような感じなんですけども、最初はその片目から病気が起こってきたんですけど、こう何かの拍子で片目につぶった時に、その真ん中にあったものが消えて見えたので、あれちょっとおかしいなということで、
本当に突然。
そうですね、気づいたらちょっと見にくくなってたというか、突然ですね。
はい、で、あれと思って病院に、
近くの町医者に行ったんですけど、そしたらちょっとうちじゃわからないからということで市民病院に行って、そしたら即入院っていう感じで、あれよあれよという間に、
どんどんこう進行していったというか。
そうですね、その 2.0 ぐらいだったんですけど、2ヶ月ぐらいで、今の視力ですね、0.01 なんですけど、それぐらいまで落ちて、本当にあっという間でした。
でも2ヶ月だと、もうそれにちょっと自分も対応できないというか、急激に今まで読んでた本とか見ていたテレビとかね。
そうですね、朝起きるたびにちょっとずつ見にくくなってるのが分かるぐらい落ちていったんで、ただその時はまだこう病気がはっきりしなかったですし、治るんじゃないかなとか気楽に考えてたんですけど、
で治らないということが分かって、で学校はそのまま。
そうですね、高校卒業まではその高校にいたんですけど、
でその後でも柔道は、そのままずっと
続けてたですね。
でもふてくされたりとか、やけになったりとか、そういうことはなかったんですか。
そうですね、確かにできなくなることがすごく多くなって、買い物も一人で行けないしとか、本も読めないし、自転車も乗れなくなってとか、あった中で、自分はその時から柔道が好きだったんですけど、その好きな柔道は組んでしまえば普通にできて、で逆にこうそれが拠り所で、そっちがあったから頑張れたというか。
でもご両親はどんな感じでした。
そうですね、やっぱり最初は僕よりも落ち込んでたみたいですし、特に母は自分の責任だとか、そんなことは全然ないんですけども、いろいろ責任を感じてたみたいで、今は僕は両親にも感謝してますし、なんか親孝行でもしなきゃいけないかなとか思ってるんです。
そうですね、で学校の盲学校の先生っていうのは、何か縁があったんですか。
そうですね、もともと盲学校に入った時にはそういうつもりはなかったんですけども、先生にその進路で勧められて、そういうその盲学校の教員免許を取る学校で教育実習ですかね、した時に、この仕事もいい仕事だなとかちょっと思えるようになって、単純ですけど、
もともとじゃあ自分は先生になるタイプだったとかそういうわけではなくて、やはり視覚障害になって開けた道っていうことですね。
そうですね、高校の時はあまり正直あまり勉強してなかったですで高校の時の友達に言わせると、お前が教員になれるぐらいだったら俺でもなれるって言ってたぐらいで。
でもね、生徒さんに囲まれて楽しく仕事を、
はい
はい、で奥様がちょうどこの今回のロンドンで2人目のお子さん妊娠されてて、こう臨月だったんですよね。で応援に来ることができなかったということで新聞にも載っていましたけども、今はじゃあお子さんが2人。
そうですね、ロンドンから戻ってきてから生まれたので、今は子供2人と妻1人で、 ちょっと寝不足になりがちですけど、はい、楽しく
育児も手伝いながら、
はい、
奥様は何か言われてました？このパラリンピック。
そうですね、まあ、僕は本当に好きで柔道やってたんですけど、うん、あの妻は、まあ、それをこう頑張ってるというふうに良心的に解釈してくれたので、お疲れ様というふうに言ってくれて、まあ、これからも続けたいなら続けてもいいよというふうに言ってくれました。
ああ、そうなんですね。そっか、なんかでも理解のある奥様で、であのこれも新聞に載ってたんですけど、ロンドンの大会の前にテレビ番組で紹介されて、同じ病気の高校生が奈良県から会いに来たという記事にありましたよね。
はい、
これはじゃあテレビを見て。
そうですね、あのちょうどその子も同じ病気 で、
うん、
でその父親があの一度こう道場の練習の風景を見たい、で見たらこう息子も何か変わるんじゃないかっていうふうに言っていただいて、うん、でわざわざ奈良から一度練習を見学しに来てくれて、はい、少しお話もしてで、
うん、
僕こそなんかそういうのでこうエネルギーをもらって、特にパラリンピック前だったので、本当に頑張りたいなっていうふうに、こちらこそエネルギーをもらいました。
でもやっぱりあのこう障害者スポーツっていうのは、あの障害の人がこう頑張ってやっているということだけじゃなくて、周りも見ることでね、なんかそういうふうに得るものとか、自分のこう活力というか、止まっている人が歩き出そうという、そういうきっかけになっている場合ってすごい多いんじゃないかなってね、思いますよね。
そうですね、あの本当に、まあ、自分も自己実現のためにやってるというのもあるんですけども、あの、まあ、学校の教員をやらせていただいている中で、まあ、生徒の方が、あの、まあ、仕事もやって、その柔道もやっててっていうところで、まあ、その生徒の方は、免許を取るために勉強されてて、あの障害になったけどそういうの見てると自分も励みになるから、先生も頑張ってっていうふうに言ってくださるんで、まあ、お互い僕もそれで頑張れますし、僕を見てもしそういう気持ちになってもらえるんであれば、あの本当にお互いがこういい影響を与えてるなということで、あの、まあ、そういうところにもパラリンピックの意義があるのかなと思って。
そうですね、はい、でもなかなかこう種目別にしてみると、例えば柔道の視覚障害者の方の柔道というと、選手がなかなかこう、ね、視覚障害で柔道をやろうという人たちの中でさらにこう、まあ、選ばれてくるわけなんですけども、はい、そんなに人口的にはすごく多いわけじゃないんですか？
そうですね、ま、男子も本当に各階級で、多い階級でも20人くらいですかね。で女子なんかだと本当に各階級1人ぐらいしかいなかったりするんで。
そうなんですか、
はい、やっぱり選手層が普通の柔道に比べると薄いっていうのは、ちょっと、やっぱり技術力向上っていうところでは、あの今後の課題かなというふうに感じてます。
だってね、あの、まあ、ライバルは少ない方がいいんですけど、でもやっぱりもっともっとみんなにもなんかこう挑戦してほしいですよね。
そうですね、まあ、特に、まあ、視覚障害、あ、まあ、その障害があるっていうところでは、その何か生きがいとかやりがいっていうのがあれば、その障害があってもこう幸福なとか豊かな人生が送れるかなと思ってますので、あの柔道じゃなくてもいいんで、こう何か好きなものを見つけて頑張っていただきたいなと、あ、まあ、僕がそれであのこう豊かなだなっていうふうに感じられるんで、そうですね、柔道、まあ、柔道を好きな方にはもっと一緒に僕も頑張りたいと思ってますし、はい、
だから、まあ、もちろんあの視覚障害がない方がもちろんいいとは思うんですが、でももう弱視になったから、多分今の奥様ともね、
はい、
結婚して、
はい、
で、まあ、柔道もパラリンピックにも出場してっていう、そうやって考えるとやっぱり良かったなということもいっぱいあるっていうことですね。
そうですね、本当に僕がこういうふうな考え方になれたのも、いろんな人に出会えて、いろんな人に教えていただいた結果ですし、そういう意味では 本当に障害は不便だけど、まあ、不幸じゃないなっていうふうに思え、はい、思えてます。
本当ですね。そっか、じゃあ、 今はなかなか寝不足という広瀬さんですけど、ぜひ家庭も大切に、
はい、
ね、お子さんにもなんか見せたいですね、柔道やってる姿。
そうですね、
ね、はい、今まだちょっとちっちゃいですけど、はい、パパはかっこいい強いよというところをちょっと見せたいですね。
そうですね、嫌われないように頑張ります、
はい、奥さんに何かメッセージがあったら。
じゃあ本当にいつもありがとうございます感謝してます、
はい、もう感謝の一言ですね、
はい、
はい、ぜひまた今後ともよろしくお願いいたします。じゃあ、まあ、ぜひ柔道はもうでも間違いなく続けますね。
そうですね、はい、
うん、大好きなので、
はい、
はい、ぜひまた皆さん広瀬誠さん注目していただきたいと思います。そしてぜひ障害を持っている方も、まあ、パラリンピックに出るとまではいかなくても、いろいろスポーツってあるので、思い切って挑戦してほしいですよね。
あ、そうですね、はい、そこで本当に出会いとか、うん、なんかこう生きがいとかも感じられるところが絶対にあると思います、はい、
ぜひ皆さんスポーツ始めてみてはいかがでしょうか。今日のともみとともに視覚障害者柔道66キロ級でパラリンピックに出場されました、そして名古屋盲学校で教員をされている広瀬誠さんに出演をしていただきました。広瀬さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ともみとともにでした。